ジャパニーズポット101です。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents Advanced Audio Blog Season 4, which is all about famous Japanese writers. This series was written by former high school language teacher Hiroi Miyachi. The lessons in this series are in all Japanese, and the transcript is available at JapanesePod101.com in the first comment of each lesson. Be sure to stop by and leave us a message.
Audio Blog 第4 Season 第10課村上春樹。
こんにちは、ゆういちです。
夏子です。このレッスンで紹介する作家は誰でしょうか？
日本でノーベル文学賞に一番近い作家と言われている村上春樹です。
おお。では早速聞いてみましょう。村上春樹。
現在の日本で国民的な支持を受ける小説家といえば村上春樹です。海外でも多くの作品が翻訳されているので、読んだことがある人もいるでしょう。作春に上司された1984は、久々の長編小説ということもあり、発売前から話題になりました。同年2月には、イスラエルの文学賞であるエルサレム賞を受賞し、そのスピーチも耳目を集めています。そんな彼の人気を決定づけたのが、ノルウェーの森です。上下巻で430万部を売り上げ、一躍ベストセラーに。死は生の対極としてではなく、その一部として存在している。これは主題を暗示する一文です。高校時代、主人公、僕は突然、親友を亡くします。自殺でした。その親友の恋人、ナオコに思いを寄せる僕ですが、彼女もまた、自らの手で人生に幕を下ろしてしまいます。大切な人を立て続けに失った主人公は、それでも自分は生きていかなければならない、と思う。ごく簡単にあらすじをまとめるとこんな感じでしょうか。本作は言うまでもなく、どの作品にも随所にクスッと笑える比喩や、考えさせられる言い回しが散りばめられていて、何度読んでもその度に新しい発見があります。また、読み手がどんな気持ちで作品に触れるかによって、様々な解釈で読み進めていけるのも、村上作品の魅力でしょう。したがって、以前と今回の読後の感想が異なることもしばしば。エッセイや紀行文も多数出版され、作品のモチーフとなる出来事や人となりを知ることもできます。ノーベル文学賞の有力候補として注目される村上春樹。今後がますます期待されます。
いかがでしたか？ブログの中で、作春に上司された1984はとありましたが、このブログを宮地先生が書いてくれたのは2010年ですから、作春は2009年の春という意味です。
上司というまあ言葉も難しい言葉ですね。
はい。
で、まあ本を出版するという意味です。
難しいといえば、字幕を集めるなんていう表現もありましたね。エルサレム賞を受賞した時に村上春樹がしたスピーチが字幕を集めたそうなんですが、
うん、この字幕を集めるというのは大勢の注目を集めるという意味です。
字幕の漢字の意味を考えればわかりやすいんですよね、
うん、
たくさんの人の目と耳を集める引きつけるということです。
で、まあ、この上司字幕を集めるという言葉は、まあ、普段の会話であまり聞くことは多くなくて、まあ、どちらかというと書き言葉で使われますね。
そうですね。ちょっと硬い感じのする言葉で、普段日常会話では使わないですね。ところで、ゆういちさんは村上春樹の小説は読んだことありますか？
はい。村上春樹の小説はですね、まあ、かなり読んだことがあります。
はい。
特に大学生の頃、長編を多く読みました。まあ、今まで10人、小説家の方を紹介しましたけども、
はい、
まあ、一番読んだことのある作家ですね。夏子さんはどうですか？
そうですね、私も長編はほとんど読んでいますね。あと村上春樹は マラソンを昔から走る人なんですけど、はい、私自分でもちょっとマラソン走るので、
そうですね、
はい、彼の書いたあのマラソンについてのエッセイなんかもすごく面白かったです。
村上春樹は毎日走っているみたいですね。
そうなんですよね、
はい、すごいですね。
すごいですね。私は毎日は走れません
まあ、ちなみに僕は村上春樹の作品の中でノルウェーの森っていうのがまあ一番印象に残っています。
はい、
まあ、主人公が東京のまあ大学生の話なので、東京に住んでいるまあ僕なんかにはとても親しみやすい作品でしたね。
そうですよね、
まあ、知ってる地名とかもあのいろいろ出てきてとても面白かったです。
なるほど。このノルウェーの森は最近映画にもなりましたよね。
そうですね。あとあの村上春樹が書く日本語って独特ですよね。
そうなんですよね。あの確かにちょっと翻訳小説っぽい雰囲気がありますよね、うん、なんかこうこれはもともと英語で書いてあった文を日本語にわざわざ直したんじゃないのって思うような
そうなんですね、はい。まあ、だからあの英語が母語のまあリスナーの方なんかはとても村上春樹の作品は読みやすいと思いますね。
そうですね、
はい。まあ、例えばあの小説の中にキュウリのようにクールになんてまあ表現が出てきたこともあるそうです。
あ、それは英語の As cool as a cucumber をそのまま使ったんですね。
もともと表現が英語にとても近いので、村上春樹の作品っていうのはまあ翻訳されても世界の人に評価されたんじゃないでしょうか。
確かにそうかもしれないですね、
うん、
英語だけじゃなくて他にもいろんな言語に訳されてるみたいなので、リスナーの皆さんはまず自分の母国語で村上春樹の作品を楽しんでみてもいいかもしれませんね。
そうですね。で、最初こうオープニングの時にも言ったんですけども、村上春樹は日本人の中では最もノーベル文学賞に近い作家と言われています。
うん、
で、まあ、彼がノーベル賞を取るのを待っているファンは多くいますし、まあ、僕もそのうちの一人です。
うん、私もぜひ村上春樹に取ってほしいと思ってます。
で、去年誰がノーベル文学賞を取るのかということで、イギリスのかけやが調べた結果では2位だったみたいなんですけども。
そうですか。近いうちに取ってくれると嬉しいんですけどね。
はい。あとですね、まあ、ちょっとした村上春樹に関する謎があります。
謎？
はい。村上春樹が話す日本語聞いたことがありますか？
そういえば英語のスピーチは聞いたことあるんですけど、はい、日本語って聞いたことないですね。
実はですね、あの村上春樹は関西の出身なんですね。
そうですよね、
はい。だけども彼の作品に出てくる関西の人っていうのは関西弁を一切話さないんです。
確かに出てきませんね、
はい。
関西人の登場人物なら関西弁になるのが当然のように思うんですけど、どうしてなんでしょうかね。
まずはそれが謎なんです。
あ、そうか、村上春樹の謎でしたね、はい、謎だから答え分かんないんですね、
はい。この話は実はあの村上春樹が好きな友達から聞いたんですけども。
春キストのお友達がいるんですね。
はい、春キストです。まあ、村上春樹のファンのことをハルキストなんて、まあ、呼んだりしますね。
そうですね。リスナーの中にもハルキストいらっしゃいますかね。いたら嬉しいんですけど、
はい、
ぜひコメントをください。それではこのレッスンはここまで。
はい、皆さんさようなら。
Again at JapanesePod101.com you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.